いつもこのさ、タイムマシン部 G をこう収録するときは、一応その録音テストみたいなね、ことをするんですよ。ちゃんとこの機械が、俺の声を録音してるかなとか、声が割れてないかなとか、まあ、笠原くんの笑い声がちゃんと入ってるかなとか、笠原くん以外の笑い声が入っちゃうと、いろいろ問題があるから、もし入っちゃったら、ちょっとスタジオの周りにお札を多めに貼るみたいな、いつも4枚にしとくお札を、今日はだいぶいろんな笑い声が、老若男女様々な笑い声が入っちゃってるなって、嬉しいけどね。嬉しいけど、俺はすごく嬉しいけど、この世ならざる者の可能性が高いから、このマイクに入っちゃうと。そういう時はちょっとお札多めみたいな。まあ、録音テストを必ずやってんのよ。で、今日もちょうどその、さっきね、録音テストをしてて。で、まあ、いつもその自分のテンション上げも兼ねるから、なんかこう、本当に放送に乗っけらんないような、ど下ネタの話をもう普段から十分下ネタをしてる、下ネタの話してるけど、それ以上にひどいやつだよ。それ以上にひどいやつを喋ったり、あとなんかこう、バカみたいな歌を歌ったりとかね、こう、自分で替え歌を歌ったりとかして、もうとにかくテンション上げてんだけど、さっき、こう、録音テストをした時に、たまたま思い出して、ヤンボーとマーボーの歌さ。ヤンマーディーゼルの天気予報の歌を皆さん知ってます？ちょっとこれ著作権的にいろいろ問題になると怖いから、あんまメロディーラインが歌えないんだけど、僕の名前はヤンボーって、僕の名前はマーボーみたいな。で、二人合わせてヤンマーだみたいな。多分これ、まあ、歌詞でみんなメロディーが今流れたと思うんだけど、あの歌をさっきちょっと歌ってたのよ。で、久しぶりにこの歌歌ったもんだから、その、すげえ昔のことを思い出して、この曲って昔そのなんかあれなんだよね、ニュースの後の天気予報の前に流れてた曲なんだよ。天気予報が始まる前にこのヤンマー兄弟のアニメみたいなのがちょっとだけ流れて、そこでこうこの歌が流れて、でヤンマーディーゼル提供の天気予報のコーナーが始まってたので、俺はそれをもうほんと小学生の頃ずっと見てて、でこの曲を聴くとすげえ当時の記憶が呼び起こされるわけよ。で、この曲が俺は、その日曜日の、この一番もうなんかご飯も食べ終わって、あとはもう寝るだけみたいな時間に、この曲を聴いてたなぁ、みたいな話をしてさ。あ、この曲流れるともうすげえ楽しい日曜日が、もうおしまいなんだ、みたいな。あとはもうお風呂入って寝なきゃいけないから、あ、もう、すごい憂鬱になってたなぁ、みたいな。ヤンマー兄弟に罪はないよ。ヤンマー兄弟は、何の罪もないんだけど、あの曲が流れると、このね、ヤンマーの曲流れると、すげえ、うわ、日曜日終わっちゃうわ、もう、ほんと学校やだわ、っていう記憶が、未だにちょっと、出てくんだよね、って話を、笠原くんにしたの。そしたら目の前の笠原くんが、途中まで、ああ、はいはい、ああ、懐かしいね、みたいな風に聞いてたのよ。ああ、ヤンマーの歌懐かしいね、とか、俺らが小学校の頃だよね、この曲ね、とかずーっとこう、聞いてたのが、その俺がその日曜日の話をした瞬間に、カザルくんが、あれみたいな顔する。なんかあんま乗っかってこないわけ。で、この曲流れるとさ、この日曜日がおしまいっていうのが、こう、呼び起こされて、未だにちょっと憂鬱になるよね、って話しても、全然このポッカーンってしてんの。そしたらカザルくんが、ちょっとその聞いてておかしいなと思ったんだけど、その曲、そのヤンマーのその天気予報は日笠原くんじゃないと思うよ。って笠原くんが言うの。いやいやいや、絶対日曜だ。日曜日の、まあ7時ちょい前ぐらいなんで、6時55分ぐらいからこのヤンマーの天気予報がやってたから、俺はこの曲が聞くと、ああ、もう明日から1週間だと思ってたもんつよ。そう、笠原くんが、いやいやいやいや、ヤンマーのあの天気予報は、その笠原くんの中だと平日だったはずだと。平日のまあ、どっかの曜日かはちょっとあやふやだけど、日曜日じゃなかった、普通の平日にやって、あのさあ笠原くんあれでしょう、だからもうそれは住んでた場所が違うからさ。笠原さんはあれね、まあほら千葉に住んでた方だから、それ千葉の放送時間帯ではもしかしたら平日かもしんないけど、俺は一応小さい頃ロサンゼルスに住んでた人間ですから、ロサンゼルスの中にある所沢ってとこに住んでたから、ハリウッドちょっとね下ったあたりにプロペ通りってのがあって、い やいや同じ関東だからそれはないと思うと笠原が言うわけよ。千葉と埼玉で同じ関東なんだから、いやテレビの内容なんかほとんど一緒だから、このなんかいや芸術だったはずだよ白井君みたいな言うわけで、俺は全然譲らないわけよそういう時。いや絶対日曜だったと。だから笠原君がじゃあもうそんだけ言うんだったら調べようっつってこのスマホで調べたのよ。そしたらさ出てきた情報がさ、これヤンマーの天気予報は月曜日から金曜日の夕方というかその夜6時55分ぐらいからやってたみたいな情報が出てきた。月曜日から金曜日の5日間毎日平日はその6時55分ぐらいはヤンマーの天気予報がやってて、日曜日はやってませんっていう情報が出てきた。え、じゃあ何、俺はもう何、当時毎日日曜日が終わるぐらいの気持ちになってたの。毎日平日のその6時55分ぐらいの時点でもう楽しい時間が全部終わっちゃったよってなってたの。その学校から帰ってきて大体まあまあ4時とかだよね、4時ぐらいで帰ってきて、でうち夕飯早かった、夕飯18時ぐらいね、6時ぐらいだったんだよ。6時にご飯食べてもう7時の時点ではもうあー楽しい時間が全部終わった。で3時間しか毎日楽しい時間もねえし、その何3時間が終わるたんびにこの世の終わりみてえな、世界の終わりみてえな気分になってたってこと。どんだけ学校行きたくねえんだよっていうさ。ただ俺はまだあのインターネットの情報全部信じてないからね。俺はそのネットの情報っていうのを疑ってる人間なので、基本的には俺の記憶 VS Google に乗っかってるデータですけど、え本当に、いや俺の記憶だとどうしても日曜日のこう、あーもうまた頑張って月曜から学校行かなきゃいけない、あーやだなーってすげー思ってたのは、もうじゃあほんと勘違い。でも確かに言われてみたらちょっと計算が合わねえなっていうのが自分の中でもあって、っていうのもその日曜日見ていたテレビ番組を思い出すと、ちょっとなんかこの6時55分のヤンマーの天気を見てるはずがないんだよね。だってサザエさんのあのサザエ一家が最後ちっこい家に飛び込むとこまで見てっからサザエさん6時半からでしょ、6時半からでエンディングの曲の一番最後のあの全員であのすげえちっこい家の中にトントントントンって入るとこまで見てじゃんけんやってっから俺サザエさんとじゃんけんで毎回毎絶対後出してんねんあの女って思ってたからサザエさんをそこまで見てるってことはその6時55分ぐらいからの天気予報見てないって計算。いやー時空の歪み所沢特有のなんかこうねえわかんないけどすごい重力が発生しちゃってなんかフジテレビと日テレの電波にちょっとズレが生まれたみたいなのがあるかもしんないじゃん。そう確かに、でも言われてみればそのサザエさんを見てからそこ天気予報だけ急にチャンネル変えてたとは思えないか。うわだからもうこれみんなに聞こうよ俺が間違えてんのか笠原くんプラスグーグルが間違えてんのかはこれだからみんなもまあさ当時見てた人とかさいると思うからさ、その どの時間にそのヤンマーの天気予報を見てたかをさちょっとさツイッターでもメールでもいいからさ、あの当時まだ生まれてませんっていう人もね先生白井さん当時まだ生死っすっていう当時はまだ生死なんす俺っていう子もいるかもしんないけど、ちょっと聞きたいよね。でもなんかあれな、結構最近までやってたんでしょこのヤンマーの天気予報って。いや中身がどれぐらい同じかわかんないし放送時間帯も変わってる可能性あんだけど、なんか割と 2,3 年前までこのヤンマーの天気予報はやってたみたいな情報もあっから、そのまあできればその俺だと同い年ぐらいの1990年代小学生で生きたみたいな人たちはどれぐらいのかどの日に記憶してるこのヤンマーのっていう、すげえなんかな納得いってないんだけどな。 でも確かになんか毎日そのヤンマーの天気予報、これじゃあ月曜日から金曜日毎日まあニュース見てたか分かんないけど、もし平日にこのさ6時55分にヤンマーの天気予報見ててさ、あー楽しい時間がもう全部終わっちゃって、もう7時だもう7時だ、全部もう何も楽しいことこの後ないって、もし思ってたとしたら、これはこれで結構合ってんなっていうのもあるんだよ。なんでかというと、うちの家寝るの超早かったんだよ、小さい頃。その白池の寝なきゃいけない時間が当時8時なんだよ。俺小学校の時は8時にもう寝ないといけない家で、そのご飯がまあ早くて6時にご飯食べて、でまあ7時ぐらいに食べ終わったら、もうあとはなんか1個アニメ見たらお風呂入って寝るみたいな生活だったから、確かに7時の時点で世界が終わる感じはあったんだよね。なんか小学校2年生ぐらいまではもうその8時に寝なきゃいけない家だったから、ああ確かにこの平日の7時にヤンマーの天気見てて、おあーもう何も僕の人生何にも楽しいことがないなーって感じるのも間違えちゃいないんだよね。すげえ早かったんだな、うちの家な。これ昔ちょっとラジオで喋ったか分かんないけど、幼稚園の時に1回だけMステ、ミュージックステーションを見させてもらったことがあって、俺が幼稚園ぐらいの時にすごい流行ってたのがさ、光源氏っていうジャニーズのアイドルがまあめちゃくちゃ流行ってて、俺すんごい好きだったのよ。その光源氏の、あの、ローラースケートが、光源氏もまあかっこよかったんだけど、そのローラースケートってものをさ、ちびっこの頃知らないから、なんかもう、あ、魔術を使ってこの人たちは、こんだけ速く走れてんだみたいなさ、とね、あすごいこのお兄さんたちみんな足に車輪ついてるっていう風に当時すごい憧れてって、でその光源氏が大好きだったから、もうそれをこうまあ親は可愛く思ったのか、じゃあ一回だけそのミュージックステーションに出てる光源氏を見ていいよってことが一回だけあったんだよね。それまではもう毎日7時半とか8時に寝なきゃいけないのに、その8時から始まるミュージックステーションを一回だけ見させてもらったことがあるので、未だに俺その記憶がしっかり残ってんだけど、その当時感じた感情、その憧れの光源氏を M ステで見た気持ちは、ど真夜中に起きてるな今俺っていうさ、やべえぜ母ちゃん、母ちゃんやべえぜと、もうあれだぜ母ちゃん、世の中は眠ってるぜと、電気ついてんのうちだけなんじゃないのって電気がついてるのはこの地球の中で、地球上で白池一軒のみなんじゃない、他はもう一歩うちの家からさ外出たら真っ暗なんだろうなっていうぐらい、8時以降っていうのが未体験ゾーンすぎて、もうあのど真夜中感は味わえないよね。今どんだけ朝の3時4時まで起きても朝が来ると分かってんじゃん。あの時、ああ、なんか僕はもう異次元の世界に、この、入っちゃったんだ。なんか二度ともう僕は太陽に会えないんだな、ぐらいの。なんかさ、母ちゃん的にはそのね、光源氏を見て喜んでんだろうな、みたいなテンションだったんだろうけど、なんか、不安の方が強いみたい。あれ、俺今すごいことやってるぞ、これ。嘘だろう、おい、8時10分ってマジかよ、みたいな。あの感じをなぁ、もう二度と味わえないんだろうなぁ、みたいな思い出したり。まあ、とにかくそのさ、ヤンボーマーボーの、あの天気予報の歌、あれ本当に平日なのかな。あと、僕の名前はヤンボーで、僕の名前はマーボーで、二人合わせてヤンマーだ、みたいな。で、君と僕とでヤンマーだって、どっち目線の君と僕なのかがさ、すげえ、ヤンなの。ヤンが君と僕っつってんの。まあなの。あれはどっちがさ、兄弟ユニットのさ、主導権を握ってたのかな。君と僕って言ってんのは、それかもう、だからヤンかまあどっちかが、君、ね、ヤンとまあのどっちかが、君は視聴者の君で僕。ただまあはもうそろそろ引退していただこうみたいな、それの場合はヤンだけど、ヤンとまあのあれどっちがメインの気持ちを歌ってたのかなどうでもいいわそんな話という、まあこんなさっき思いついた話からちょっとね、同じ人いてほしいな、日曜すやれって、絶対日曜すって人いてほしい、そいつは俺と同じぐらい学校嫌いだったってことだよね じゃあこんなところで参りましょう。タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いやーでもさ、思ったのがさ、あの当時のいろんな CM だったじゃん。もうその俺らが小さい頃見ていたさ、長谷園の麻婆春雨のあのメロディーラインとかあと佐藤無線素敵なサムシングのあのメロディーラインとかさ、羽衣フーズのあの感じとかさ、全部憂鬱になるよねそれぞれの企業には何の悪いところもないし、長谷園もいい企業ですよもちろん佐藤無線もいい企業ですけど、あの多分当時7時とかその7時半ぐらいに流れていたであろう CM たちって、もうあの俺らの中ではあー終わっちゃった、1日がっていうすごい。だ、佐藤無線とか何曜日だった、あれこそ日曜の感じすんだけどね。佐藤無線は飾るくも日曜って感じする佐藤無線とかが意外と水曜あたりとか、いやでも水曜は羽衣フーズだからドラゴンボールだから、ドラゴンボールの CM といえば羽衣フーズで、あー終わっちゃった、楽しい時間がみたいなだからこれ今10代の子とかさ、今それこそまあ先週も喋ったけど、まさしく現在中学生とか高校生の子たちがあの CM 嫌でしたっていうさ、この CM の曲を聞くと思い出しちゃうんすよみたいな、あの学校行きたくねえなって、あのもう憂鬱になるんすよっていう曲が俺らにとっての明日仕事行きたくねえなの多分そこはそこでリンクすんでそこは多分そこであーわかるわ、俺は仕事行きたくねえなだけどっていう君にとっちゃそれは学校行きたくねえなのメロディーラインなんだねみたいな、なんだろうね。うわぁ、すっげぇ、ヤンボー、マーボーの気になるのと、あと、ヤンとマーどっちなのか、第三者がいるのかっていう問題とかさ、いろいろまあ気になるんだけどさ、今年の夏は皆さんナイトプールは行きましたか？ナイトプールですよ。いや、もう、今年の夏大流行の、もうトレンドですよ、トレンド。インスタ女子が大好きな。ナイトプールはどうですか？やっぱりまあまあタイムマシン部 G をね聞いてくれてるみんなもやっぱりインスタ映えとかをすごく大事にする、日頃の生活の中でいかにインスタ映えをするね人の形に見える壁のシミを探すのが大好きっていう僕と同じ方々だと思いますので、ナイトプール行ったって方多いと思いますけど、なんかすごいんだってね、そのナイトプールができたっていうか、そういうサービスは結構前からあるらしいんだけど、なんか特に今年そのインスタ女子の間でものすごい流行って、結構高いんだよね、なんか7、8000円ぐらいするんだけど、まあ要は夜のプールですよ、夜のなんかホテルの屋上っていうか、まあその庭みたいなテラスみたいなところのプールにみんなでこう入って、楽しもうみたいなナイトプールが今年すごい流行ってますと。でなんかちょっと前に見たニュースというか、まあネットニュースみたいので、そのナイトプールがまあ若干炎上してますと、若干こう燃え上がってると。で、なんでかっていうと、その、まあ、テレビでなんか特集されたらしく、そのナイトプールが今すごい流行ってます。で、インスタ女子がみんな押しかけてますみたいな。で、インタビューしてんだよね。そのインスタ女子、来てるインスタ女子たちにさ、ナイトプール楽しいですかみたいなインタビューしてたら、その、そこで遊んでる女の子たちがみんな、泳がないと。ナイトプールでは泳がないんですよみたいな。その、なんならもう顔つけんのも、水に顔つけんのも嫌なんです。なんかメイクが落ちちゃうので、つって。でその泳ぎに来たりとか潜るために来てるんじゃなくて、基本的にはその写真を撮ってそれをインスタとかにアップするために来てるので、まず泳がないですねみたいなことを言ってたんだって。でそしたら、まあ、それがそのなんかネットで炎上というか、プールなのに泳がねってなんだよとかさ、せっかくプール来てんだったらちょっとぐらい泳げよとか、何その水に顔つけないって、ってもう何のためにじゃあプール来てんのみたいので結構その、まあ、プチ炎上ぐらいな感じ、軽くその叩かれてるみたいのを 見たんですよ。で、俺そのニュースを見た時に、なんかこう、その、叩く側の意見、ナイトプールなんだから、プールなんだから泳げよとかさ、プールでその水に顔つけんねって、それ何のために来てんだよって意見が、どうもなんかモヤモヤするというか、その、違和感があるというか、なんかちげんじゃねえかなっていうか、こう、いまいち何とも言えない気持ちなんだよね。なんかこう、どっちの言い分もまあね、そのインスタ女子たちはさ、ナイトプールはそういうとこじゃないからとかさ、写真撮るために来てるんだからとかさ、でなんか利用客も9割ぐらい女子なんだと。だからその女の子たちが楽しんだったらいいんじゃないっていう意見はすげえわかるし、そのごもっともだし、すげえわかるんだけど、なんかそれともこう、ちょっと違う、ナイトプールだからナイトプールなのに泳がねてなんだっていう意見に対するこの変なモヤモヤは、何なのかなってずーっと考えたの。で、はっと分かったんですよ。なんでこのナイトプール叩く意見に対して俺はすごい嫌な感情、ぶっちゃけちょっと嫌だなっていう、そんなこと言わなくてもよくないって、なんなら思ったわけ。そんなに叩かなくてもよくないとか、そんなにきついこと言わなくてもよくないと思ったのは、俺さ、小さい頃から泳げないからさ、ずーっと泳げないから、その小学校の時とかプールに遊びに行くと基本的にはあの浮き輪にずっと浮かんで一度もその水に顔をつけずに延々とその浮き輪に乗っかってただ浮かんでるっていうのがすごい好きだったのよ。友達とかとみんなでわーってプール行くでしょ。でも小学生の男子なんかみんな泳ぐの大好きだから、大好きだしさ、まあみんなそのスイミング教室みたいなのかやってからもうすごいみんなガンガン泳げんだけど、一人だけ金槌だから、一人だけ浮き輪に乗っかってもう朝から夕方までもう5、6時間延々と浮かび続けるのが大好きだったわけ。だからもう1ミリも泳いでねえし、なんなら1回も潜ってねえわけ。だやってることがややインスタ女子寄りってことに気づいたんだよ。あ、俺プールでやることがどっちかというとインスタ女子寄りなんだよね。あの泳がねえし水に顔もつけねえし、なんか浮き輪の上にずっと乗っかってイエーイって言ってるだけ俺じゃんみたいな。だから多分このプールなんだから泳げよとかね、プールでその水遊びしないって何なのみたいな意見に対して自分がすげえ怒られてるような。なんかそのなんか俺の楽しみ方まで込みで否定されてる感じ。それだみたいな、このなんと言ったらいいんでしょうね、どっち側も蚊帳の外じゃないですかこれ。あの完全なそのなんていうの、泳げる側の気持ちにもなれねえし、じゃかといってインスタ女子の会話の中入ろうとすると気持ち悪いから来んじゃねえおっさんって言われるわけじゃん。おっさんてめえは私たちとはちげえぞってことじゃん。おめえのその遊び方はインスタ女子からしてもちげえぞみたいな。なんでそのただ浮き輪で浮かんでるだけみたいな。そこかみたいな、なんか俺ちょっと怒られてる気分になるんだよ。このみんながすごい言ってる、なんかプール何式に来てんのとかさ、プールで泳がねえとか、じゃあどこで泳ぐんだよとか、もう、あ、もう、はい、すいません、みたいな。もうずっと浮き輪でごめんなさいね、みたいな。なんなら俺もう、あの、なんていうの、高いところから落ちるのとかもすごい苦手な子だったから、ウォータースライダーもやんねえし。多分インスタ女子の方が最後にメイク崩れてもいいから、1、2回ぐらいはウォータースライダーやっとこう、みたいな、なんだろうね。俺一度もやってねえからね、ウォータースライダー。怖いっつって。友達のお母さんとかがさ、白井くんもみんなとウォータースライダーやれば怖いんでいいですって。なんならプール行ってんのに濡れてんのケツだけだからね。ケツと足がややちょっと濡れてるだけで。もうあの浮かんでるだけで気持ちいいってなってた人間としては、なんかどっちの意見にも入っていけない感じ。当時の写真をインスタにアップすれば俺はだいぶインスタ女子側に行けるよね。写るんですで撮った写真をスキャナーで取り込んでインスタにアップしとけばやってることはほぼインスタ女子でしょ。でもインスタ女子からはすんごいなんかもう小石投げつけられんでしょ、あのプールに怒ってる小石をさ、くんじゃねえつって、おっさんてめえはこっちじゃねえぞつって、なんか誰ともこう誰の蚊帳の中にも入っていけない感じがすげえあんなみたいな、それが俺のこのモヤモヤした感情の。だからまあナイトプールで五一拾いはやりたいけどね、五一拾い専用のナイトプールがあればクッソ地味だけど そしたらさ、まあ、この話も、まあ、ちょっとカザールくんにしたんだよね。そのなんかナイトプールってのがすげえ流行ってるらしいよぐらいの話で。で、なんかまあ、俺はなんかいまいちあんまそのどっちの意見も、インスタ女子の気持ちはもちろんわからないし、その叩いてる人の気持ちもいまいちよくわかんないんだよね、みたいな話をして。で、カザールくんそのナイトプールって聞いて、そのどう思うみたいな話をしたら、そのこの目の前の AD カザールくんも、なんかいまいちその叩く側の意見がしっくりこないかなみたいな、そのナイトプールなんだからもっとはしゃげとかさ、なんか水で水遊びちゃんとやれみたいのがピンとこないみたいな。で、それはなんでかというと、 AD 笠原くんはめちゃくちゃ泳げたんだと、もうすごい泳げる子なんだと。で、なんでかっていうと、 AD 笠原くんが住んでたのはその千葉の銚子っていう、もう港町だよね、言ってしまえばね、その本州の最東端か一番東のところにある、もうほんと海の町だから、ちびっこはみんな泳げて当たり前なんだって。で、そのナイトプールって聞いて笠原くんが思いつくというか連想するのは、その夜間遊泳訓練みたいな全然違う。ナイトプールって言葉を聞いて笠原くんがイメージするのは、え、それってなんか夜間のその水中でこう溺れないようにするための訓練みたいのがどうしても浮かんじゃうんだと。その笠原くんの地元だと、笠原くんはやったことないらしいんだけど、その夜間の遊泳訓練やったりとか、あと着衣水泳訓練みたいな、そのね、服を着たまんま泳ぐ訓練とかを割と子供たちが当時はやったらしいから、すごいその訓練のイメージしかわからない。もうタイムマシン部どこまで行っても入っていけないこのさナイトプール論争にさナイトプール論争の完全蚊帳の外でチューチュー蚊に血を吸われてんだよねチューチューチューチュー吸われて、なんかもうどっちにも入って、俺はでもややインスタ女子に近いからあのやってることがすげえ、なんかそれを、ああ、もうだからね、来年の夏は泳げるようになりたいな。もうこれを言いながら十何年以上だけど、一応ね、まあ、泳げないって言っても、一応21メートルちゃんと泳げんすよ、俺21。ただ遠すぎた25メートルなんですよ。あと4メートルちょっとな。あと4メートルなんとか泳げるようになりてえな。あと、ちょっとさ、もう今週最初にそんな、ヤンとマーの謎みたいな話をしちゃったから、なんか本来喋ろうと思ってた、まあ、こまごまと、今週はどのみちこまごまとしたニュースで、なんかいろんなニュースを見ていろいろ思ったことがこまごまといっぱいあるから、ちょっとまあ全部喋れなくて、もう一個だけそのまあネットでいろいろ見ててなんかすごいなと思ったのが、まあ、テクノロジーってちょっと噛んだけどテクノロジーってなっちゃったけど、テクノロジーがさ、いろいろ進化してますと。で、まあ、そのロボットっていうものがどんどん今進化して、人の生活の中にどんどんそういう AI とか、まあ、ロボットみたいなものが入ってきてるし、今後も入ってくるでしょうみたいなニュースなんだけど、で、その中の一つがペッパーくんいるじゃん。もう今いろんなところで見かけるけどさ、いろんな飲食店の受付みたいなやってたりとかさ、あと銀行のなんか受付とかも時々ペッパーくんが置いてあったりとかさ、なんかまあね、いろんなところで見かけるペッパーくんがお坊さんの代わりにお経を読んでくれるっていうサービスが始まりますみたいな。その俺がまあ死んじゃったとして、まあ今までは そしたらお坊さんがまあ来てくれるなり、あとはまあ俺がそのお寺に連れてかれってのも変だけど、だいぶ今変な感じになっちゃったけどまあお寺とかさ、そういうところでお坊さんがお経を読んでくれるっていうのが今までだったじゃん。で、それがまあ新しい試みでペッパーくんがその代わりにお経を読むサービスっていうのが始まったんですみたいなニュースを見て、でさ、まあ、結構やっぱりそのいろんな意見が多分あると思うんだよな、それはどうなのみたいな、なんかそれ誰のためのじゃあお葬式なのとかさ、多分こうどっちかというと拒絶感を感じる人の方が多いと思うんだよ。まあ、多分そういうのやるのは好きな人なんだろうけど、そういうちょっとね、面白いのが好きな人がペッパー君にお経を読んでもらうんだろうけど、まあまあ割とこう皆さんというか、まあ世間一般からしたらちょっと拒絶反応するニュースじゃん。でも俺は 自分が死んだらもう本当のお葬式とか全然いらない人なの。もう昔か、これ本当小さい頃からこう全然変わってないところで、もし自分が死んじゃったらもうお葬式とか基本やらなくていいし、お墓もいらないってずっと思ってる人だし、で、おそらくこれは今後一生変わらないだろうなと俺は思ってて、もう死んじゃったらもう別に何にもいらない。いや、まあ、お葬式はね、お葬式はその、目の前のエディ・カザル君が弔辞を読んでくれて、俺がいかに優しくて優れた人間だったかっていうね、善人だったっていう弔辞を読んでくれるから、それでみんなの好感度が上がるっていう、これはもうそういう契約を結んでますので、カザールさんとは。今どんだけクソ野郎でも、AD カザールさんが全部それをさ、裏返しにしてくれる、弔辞を読んでくれるっていう。まあだからそのカザールくんが弔辞を呼ぶためだけの、お葬式やってもいいんだけど、もともとその、お葬式とか、お墓とか、そういうものを、いらないと思ってる人間なんだ。で、まあ、例えば、じゃあ、自分の家族とか、自分の友人が、まあ、それだと、ちょっとこう、心の踏ん切りがつかないみたいのがあるでしょ。多分、お別れのどっかけじめがつかないから、そのために、お葬式をやりたいってなら、まあ、わかるんで、みんながなんかその、ああ、白井死んじゃったねっていう、死んじゃったね、あいつっていう区切りをつけるために、なんか、ちっこいお葬式やったかわかるんだけど、もともとそういうものに全然なんていうか思い入れって言ったらちょっと違うけど、むしろやらない方がいいぐらい、俺に関してはね、自分のお葬式とかお墓はない方がちょっと俺はいいって思ってる人間だから、このニュースを見た時にペッパーくんのニュース、ペッパーくんがお経を読むってニュースも、まあ、全然ありだなと思ったわけよ。そのコストがそれですごい安いとかさ、なんか予約がもう簡単なのか分かんないけど、実際その簡単だって言うんだったら、もう全然俺はこのペッパーくんのお経でも、全然いいなって思ったんだけど、ちょっと思ったのが、まあ俺が死ぬじゃん。俺が死んで、まあいろいろ、まあね、その手続きが大変だったりとかお金がかかるからっていう理由で、そのペッパーくんのお経で、じゃあシャレくんを送り出そうって話になってね、シャレさん散々ラジオでそう言ってたしね、じゃあほんとペッパーくんの送り出してやろうってさ、ペッパーくんがお経を読むじゃん。そこで、万が一俺が死んでだよ、幽霊になってこの自分のあの棺の上に出てきて、ペッパーくんのお経を聞いて成仏できなかった時だよねペッパーくんじゃ全然その天国の階段のフラグが立たない可能性がちょっとあんだよね、これね。基本俺はあんまりその死後の世界とかぶっちゃけそんなに信じてない人だな。こんだけネタにしといてて、こんだけ幽霊の話とかしといて、あんまりそういう死後の世界とかを現状は信じてない人間ですけど、もし仮に本当に死後の世界があってだよ。で、自分が幽体離脱みたいな感じでふわって出てきてさ、あー本当に死後の世界あんだみたいな、うわ幽体離脱、ああ俺死んでるみたいな、もうね、目の前にすぐ俺のこの遺体がねあってさ、亡骸があってさ、でこう参列者がいてさ、で笠原くんがすげえ感動的な弔辞とかやってくれてうわーすげえすげえ本当にあるな、本当に幽霊ってあんだっつって、でずっとペッパーくんが頑張ってお経を読んでくれるわけじゃん。ああ本当に、あペッパーくんが読んでくれてんだなって、みんなありがとうな、本当にありがとう。俺もいろんなことあったけどさ、あっちに行っても頑張る、天国行っても頑張るからさ、地獄かもしんねえけどさ、頑張るからさ、生まれ変わったら、またな、カザル君な、ラジオ、な、生まれ変わったらまたラジオをやろうよ、な。だから、上で見守ってっからさ、な、すぐ来んじゃねえぞ。上で見守ってっから、来ねえな、階段っていう。全然来ねえぞ、あれあれこれもしかしてペッパ君じゃダメなのみたいな。その可能性ちょっとあるよな。おいおいおいおいおい、何撤収してんねん、おいおい、みたいな。おいおい、みんな撤収すんねん、撤収すんねん、みたいな。おい、ペッパー君の電池抜くなよ、おい、みたいな。何そのお葬式お開きみたくなってんだよ。俺まだ成仏してねえから、みたいな。これやっぱペッパー君じゃダメ、なんかちゃんとしたお坊さんじゃ、あー、それ知っとけばなの可能性が、まず一個あんなってのと、あと、自分が死んでね、もうこう、いや、幽霊になりましたと。幽霊になってペッパーくんがお経を読み始めましたと。で、こうみんなのか、こう葬式来てくれてさ、で、ああ、みんなありがとうな、つって、ああ、でもなんかな、もうちょっと行きたかったっていうかさ、まあ、なあ、まあまあ死んじゃったから、もうさ、その、何を悔いてもしょうがないんだけど、あと10年はタイムマシン部やりたかったかな、 とかさ、散々苦労させた笠原くんにこう何の恩返しも、ああ、できなかったなーとか、いろいろ思うわけじゃん。やっぱみんなの顔を見ながら、あの時こうしとけば、こうしとけばとか、いろいろ思いながらもさ、ペッパーくんの今日でこう、自分の体がだんだん成仏し始めた時、どんだけ未練ねんだよ、俺と思うよね。多分思うよね。実際のとこ俺どんだけ未練ねんだよって。え、なに、ペッパーくんのあの、ペッパーくんのあの声で俺いけんのみたいな。え、何ペッパー君の声で全然俺は何旅立てんのそれはどうなのみたいな。こっちと気持ちとしてはよ。こっちの気持ちとしては、これ間違いあれかな、もしかしたら俺、このまま自爆霊とかなっちゃうのかなとかさ、こんだけやり残したことがあったら俺、笠原君に取り付いちゃうのかなとか、いろいろ思ってんのに、全然、それでは読みますねみたいな、あの、南妙法蓮華経みたいな、あの機械の声で、自分がシュワー、うっそ、マジで、どんだけ軽いの、俺の魂っていう。極楽浄土の受付にちょっと笑われんでしょペッパーのお経で来たんですねみたいな感じで、ちょっと笑われんでしょ神様にもちょっと笑われんでしょ君何、ペッパーくんので来れたのって。初めてだよ、ペッパーくんので来た人っていう。それを思ったらちょっとなーっていう。っていう、思ったって話。まあ他にもちょっとね、ぼちぼちね、なんかニュース見てて思ったことあるんだけど、まあまあちょっと今週コーナーもやりたいので、この辺にしときましょうというわけで、コーナー参りましょう。おまかせランキングですね。今週は花火が4位になるランキングたくさん送っております。あ、あれだ。コーナーのタイトルをまず言わないとだ。それでは、コーナー参りましょう。おまかせランキング。さあ、おまかせランキングの時間でございます。このコーナーは皆様にいろんなランキングを調べてきてもらうコーナーでございます。今週のお題は花火が4位になるランキングということでね、もう夏も終わりでございますけど、どんなランキングがあるのかどんどん紹介してまいりましょう。5つ目、ラジオネーム USB コネクターは友達。夏休みの宿題の絵日記、言っていなくても想像でなんとか書ける思い出ランキング。要因花火、まあ花火は書けるわな。花火は書けるよ。とりあえずね、赤と黄色と青でなんか花見ての書いときゃいいんだから、3位自然全般。自然全般はまあ何でもね、山でも川でも海でも大体を、大体を、もう想像で書けますよ。2位おじいちゃんち、言ってやれよっていう、もうおじいちゃんちなんだ、おじいちゃんちなんだ、おじいちゃんちを想像で書くなよ。1位ラピュタ、まあまあ見てっからね、夏休み1回ぐらいは。ただまあそこ突っ込まれる可能性あるけど、ラピュタに行きましたって話をしちゃうと、ラピュタを見たっていう絵日記だったら通るかもしれねえけど。いやー、続いてまいりましょう。花火が4位になるランキング、ラジオネームトマトごっこ。まだ付き合っていない男女の距離をぐっと縮めてくれる一夏のシチュエーションランキング。4位花火、まあ花火はね、そりゃまあ相当縮まるでしょう。やっぱり夜で暗い中ね、あのキュッとこう近いところに座ってね、なんか綺麗な花火見るんですから、それはまあ距離縮まると思いますよ。3位ゾンビに囲まれた山小屋の窓から見る花火。ちょっと高まったかな。吊り橋効果がプラスアルファとして入るかな。まあ、ただ花火をね、隅田川とかで見るのもいいですけど、それよりもう一個その恋を叶えたいなら、まあ、ゾンビに囲まれた山小屋の窓から見る花火ってのはこれいいんじゃないですかね。2位、大量のゾンビに囲まれたショッピングモールの屋上から見る花火。まあ、山小屋じゃちょっと物足りないと。山小屋じゃちょっと守れてる感じがすると。あと、ゾンビの数が足りないと。そしたらもうあれですよ、もう地平線を埋め尽くすかのような大量のゾンビに囲まれたショッピングモールの屋上ですから、まあ開放感があっていいね。開放感がある中、花火は誰が打ち上げてんだって。 花火はだ、花火じゃなくてそれ SOS とかのなんか照明弾なんじゃねえの？わかんねえけど、そのシチュエーションだってあんま、ね？誰かが打ち上げた照明弾を花火って言ってる感じがするけど、そしてそれはもう結構世界は末期だぞ。1位、ゾンビしかいない世界で太平洋をさまよい続けるボートの上でする線香花火って、もう いよいよもう打ち上げることもできない世界になっちゃってますけど、まだ付き合ってねえんだその状況で。その状況でまだ付き合えてないってことの方が問題かな。もうゾンビしかいないんだよ、ゾンビしかいない世界でたった二人ぼっちでこう太平洋をさ、なんかあのもうあの燃料もなくなっちゃったボートだよね、燃料もなくなって食料もそこをつけ始めて、もうあともう3日4日ぐらいしか生きられないという時に、たまたまなんかこうその前のボートの持ち主が取っといたなんか花火セットみたいなやつの線香花火に火をつけ、そこでやっと縮まるの距離。まあでもまあ確かにね、だいぶ恋の恋の成功確率は高まりますので、ぜひですね、ゾンビにあふれかえった世界で皆さん試していただいて。続いて花火が4位になるランキング、ラジオネームゆっか、とにかく混んでいるイメージ、とにかく混んでいるイメージランキング、4位花火、1位ミーアキャットの巣の中。わかんねえけど混んでそう。わかんねえけどミーアキャットの巣の中って混んでそうだね。実際どれぐらいの感じなのか全然わかんねえけど、ぎゅうぎゅう感はあるね、ぎゅうぎゅう感、そして可愛い感じがするね。すげえシンプルだけど、あーって。とにかく混んでるイメージランキング1位ミーアキャットの巣の中。では最後参りましょう。花火が4位になるランキング、ラジオネームチャーマン、 NASA で働く皆さんに聞きました。打ち上げという言葉から連想するもの、4位花火、花火なんですね。3位白木屋、2位天太郎、1位魚民。あれこれ NASA の皆さんだよね、NASA の皆さんに聞いたんだよね。NASA の皆さんに聞いたのに、なんかちょっとな、本来入るべきはずのものが入ってない気がするんですけど、5位センターフライ、6位クジラ、まだ来ないか。7位ツボハチ、あ戻っちゃった、戻っちゃった、ツボハチまたそのシリーズなんだね。7位ツボハチ、8位鳥貴族、9位キャッチャーフライ、何草野球のチーム、草野球のチームなの。10位ブレイコ、トップ10入んねえのかよ。NASA なんだろ、 NASA なんだろ、なんであれが入んねえんだよ、打ち上げって聞いてよ。打ち上げですか、アマタロウ。アマタロウ2位で、1位ウゴタミで、ウゴタミってウゴタミって、あウゴタミって、なんであれがおたくらの本業が、本業があんだろうがって、なんでその NASA の中の草野球のチームの人たちに聞いちゃってんだよね。センターフライって。さまざまな、ランキングを送ってくださいましてありがとうございました。次回のお題はこの後発表いたします。まだまだこのコーナー続きますのでお願いいたします。あとそのね、ヤンボーマーボーどうしよう、これでみんなからさ平日っすよみたいな、いやそのネットの情報にある通り月から金ですよみたいなのが来た時の、いやでも日曜日に感じたやつと俺は何かこう分かり合えるような感じな。あとまああれだよね、なんかまあちょっとしたメールでいいから、どの CM の曲を聞くとこのうわー楽 校だよって感じな、うわこのもうすげえいろんな企業から嫌われるこのタイマシン部 G のいろんな未来を閉ざすようなさまざまな企業から嫌われそうだけど、ま、企業は悪くないんですよ、企業イメージも悪くないんですが、その CM ソングのメロディーラインを聞いちゃうと明日学校だなって感じになるっていうのが、まあ、なんか年代によって違いそうで面白そうだからね、あったらぜひ送ってください、メールアドレス参りましょう。タイムマシン部 G@gmail.com、 タイムマシン部 G@gmail.com、 スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて BUG@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまいりました。まずは次回のおまかせランキングのお題ですね。こちらが洗濯機が2位になるランキングということで、この時代にこのもう普及しまくってる洗濯機、洗濯機これあれ分かんなくなっちゃうね、これね、正式には洗濯機だよね、でも会話の中だと洗濯機って言ってるよね、くあんま言わないよね、まあいいやまあいいや洗濯機が2位になるランキング、こちら送ってきてください、お願いいたします。あと現在募集中はあれですね、桃太郎のおじいさんとおばあさんが普段何してっかだよね、おじいさんはどこに何しに行ったのか、おばあさんはどこに何しに行ったのかをですね、さすがにちょっと山に芝刈り川に洗濯が古いんじゃないかということで、今のおじいさんおばあさん、現在の桃太郎のおじいさんおばあさん何してるかを、送ってきてください、お願いいたします。あと、来週なんですけど、一応収録の予定日が、まあ、あくまでこれまだ予定なんだけど、9月の13なんですね。13日が今予定してまして、あれですよ、もう白井さんの誕生日の前日ですから、これはもうぜひ皆さんから誕生日のお祝いメールをですね、いただきたいなと思いまして、まあこのラジオいろんな方がいろんな方が聞いてくださってますので、まあ以前はスティーブン・スピルバーグさんとかがね、白井くんおめでとうとメール送ってきてくださいましたけど、今年はどんな著名人の方やどんな方が、私の誕生日をお祝いしてくれるんでしょうか、皆さんぜひ代理人で結構でございますよ代理人の皆さん、ぜひ白井お誕生日おめでとうメール送ってきてください、お願いいたします。いやーしかしさ、ペッパーくんのお経、俺なんかそれやりたいというか、これね、どう俺が死ぬ時までそのサービス続いてんのか分かんないけど、ちょっとなんかね、俺ワクワクしちゃうんだけどね、どうなんだ現状、まあそのサービスが始まりますか始まったかどっちかなんだけど、でもまあね、ある程度それをさやる人がいるってことで、見込みがあるってことだよね、それを希望する人があって、うわー俺そんであれだな、半透明の俺が右往左往してるのをみんななんかイメージしてほしいよね、参列したみんなは今半透明の白井がテンパってんだろうなみたいなのを、いやーあとどっかでまあね、ナイトプールとまでは行きませんけどちょっとねプール行って泳げるようになりたいってのがあるから、なんかちょっと企画で考えようかな、白井亮のその25メートル泳げるか企画みたいなのをちょっと来年までになんかやりたいなとか思ったりとかしました。というわけで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。